ね、まあ本当の話で言えば、今回は一応プリッツァキャットが出るっていうその話で一応、
いやいや、あれはね、9月に行って、今の予定だと9月の末ぐらいには出る
なんかね、発売日この間、あれ小野さん8月とかなんかに書いてありましたよ。
8月なんかどこも言ったんだけど、なんかお盆が入っちゃったりするもんだから、
はい、
初めは8月の末だったんです
よ。なるほど、なるほど。
だからもうね、なんかいろんな見本とか、
ちょ
っと
お見せします
ね。お見せとか、表紙だけね、はい、表紙とかカバーだけ、
はい、
内容なら要注意とか、
はい、お色見本
色味と思うんですけど、あ、いや、宣伝のこれ帯はね、いいね、これは東秀夫が書いてちょっと、
ありがとうございます。
東秀夫さんがね、すごいファンなんですよ。
クラムが。またそのおしぐちさんとかが、おしぐちさんあれだから知ってなるほど。あの有名な表紙をこう書き直した感じです
よ。これは自分のキャラクターだから、
ね。自分のキャラクター
で、東さん。
あのポーズ。
うん。はい。東さんそんな昔からあのフリッツが好きだったんですよ。昔僕も出した昔の方に持っててもうボロボロになってるなんか表紙なんかそう
復刊 .com、
だからあの新しい方を待ってます、
ね、
今度はあの今まで訳せないのも入ってるから
ですね。新訳も
熱いですよ。新訳が結構いい。
あ、そうですか。いや実際その前昔出た時、
結構有機本になる
でしょ。カバーもいい風にいいですね。結構この表紙が一番有名です。
そうですね。
昔
のやつ。あ、そうそう。
これあれ持ってきましたけど。
あ、これは待ってよ、再版のやつかな、じゃないか。
これ
な、
多分古い方
が。成功者だから前だな。いや同じですけど、ただメインが変わったやつだよ。
メインが変わったやつです
か。その成功者が潰れてなんか潰しようかなからいろいろなった人。
なんかあなたにいろいろあったみたいだなと。
これちょっと内容な。ちょっとこれ はい、あなたこれ持つんだよね、やっぱり。だからこれちょっとね、はい、いろいろ解説も変えたりね、ちょっと間違いがあったりとか、役も手を入れたりして、ちょっと間違いがあるのか
やり直したいなと。
だから解説もね、いろいろチェックして新しい部分も加えたりして。
あ、そうなんです
か。じゃ
あ今回完全版っていう
なんで両方の人は僕両方持ってるかな。いや、こっちだこれは僕持ってますけどね。こっちは持ってない。あ、これはすごいスペアの本ですよ。これは探せば違う、うん、これだから二度出たんじゃないかな。同じと言っても会社が潰れてやってるから同じなんですよ。別にお金が僕に入ったわけじゃない。これは別冊の形になってるから、ね、なんかこれ単行本のほら雑誌連載したでしょ。これをまとめてるからウーに連載した。
そうですね、ウーに載ってたものを別冊だ。
そうだからそれは単行本じゃないからね。なんかお金もらったかどうか印税じゃないですよね。だからこれは雑誌のなんか増刊みたいな形で
そういう、マジックがあったんです
ね。なんかあそこも潰れたりしてね、旅行料払ってないのがあったのに取れなかった人も結構他にもいるみたいな釣り商業で。
そうなんです。
でもこれフルボンになると高いんですよね。
いや、なんかとんでもないプレミアがついてたみたいな。
ついてるみたいですね。だから
僕はその前になんか偶然手に入れた。
あ、そうですか、よかった、その時はそんな高くなかった。
そうですね、偶然安くて入
れた。いや、今なんかすごい高いとか、なんか僕も絶版多いからみんな高くなってきてね。バットマンなんか高いんだよな。今日もこういう時にバットマンが安く売ったって言うんで買うの
バットマンになりたい。
あれ少し余分に買ってか3000円以下なら買ってもいいんだけど、1万円超えたりするから
そうなんです。僕もたまに見かけて
安いで買っとくとね、誰か人にあげたいなんか余分に持ったって、ね、安ければそんな大差ないから。
僕も余分に持っといて何人かにあげました。これ面白いから、
ね、だから安い時はいいけどね。
最近ちょっと見かけなくなって、
あんまり見かけない。僕もちょっとたまたまねパッと1500円だって、まあ、これ安いと思ってパッとすぐ買って、なんか神田かな、
1500円だったら買います。
買いますよね、僕らって買うし、ね、だってなんかね、ワゴンセールかワゴン日本人の中でパッとね、たまたま取り買ったらそれが一番いいなと、パッと売れるんだから、あ、じゃあそうかって呼んで
本人
誰か言ってたらね、感じが変わっちゃうから。あれ1500円とか1800円ぐらいだったら安いですよね。
今だったら
安いだから2000円までなら買ってもうまいね。3000円だって迷って買わなかったのかな。3000円でも安かったかもしれない。
今はちょっとそれぐらい、それ以上いっちゃう、
うん、それかね、ズンガって人がいたからね。昔も両半で神戸の人で そういうのがあんまり撮ったのかね、図書館で盗んだって。
それダメでしょ。そういうそれはダメでしょ。
そういうファンがいたの昔だから、あの本は出てちょこちょこじゃない、結構後かな、手に入らなくて図書館で撮ったのか、それ神戸の人だったな。会ったことないんだけど、そういう人がいたの。
いや俺もね、そういう気持ちになったことはあるけど、
やっちゃいけない、
やっちゃいけない。
それはそうです
ね。自分も高くて買えなかったから、これで
手に入るんだよね。もう何十年ぶりか、そうですね。しかも今回なんか解説も書き下ろしてかなり書かれてる。
いやだから同じなんだけど、そのやつにいろいろ加えてね、
加えてさらに書き
足して間違ってるとこ直したりして、ちょっと
こう、ね、
間違いっていうかちょっとこう説明不足のところに。
あ、そうなん。じゃあ どうですかね。一応そのフリッツ・ザ・キャットの話とかで少しこうお話を聞いて、ラジオの内容にみたいな。
あ、そうです。
それあのもしかしたら聞いた人が買うかもしれないです。
あ、そうですよ。それは買っていただけると嬉しいけど、まあ9月の末ぐらいに、
9月の末にフリッツ・ザ・キャット待望の復刊ってことですね。
あ、そうですね。
前のこれが一応コミックウー別冊で出たっていうのは 何年ぐらいだこれ。昭和48年って書いてありますから、72、3年ぐらいですね、に出たってことだ。
クラムにあったのが72年だった。連載その前からやってて、それまとめたのが1973年。
あ、なるほど。コミックウーのやつなんですね。だから、もう、40年以上。
そうですね。それで、その時入れてなかったのが、クラムにあって原稿を預かった、フリッツ・ザ・キャット・スーパースターって、フリッツ・ザ・キャットが死ぬ話があるんですよ。
あ、はい。
で、それはね、
頭アイスピックです。
それはね、ヘイボン・パンチに、73年のヘイボン・パンチに入れたんですよ。
あ、そうか、そうか、ヘイボン・パンチが先なのか。
で、それを今度に、はい、今度は入れたんですけどね。
はい。
それちょっとやっとまた手を入れて、全体的にいろいろ翻訳も直したんです
か。あ、なるほど。ブラッシュアップした。
そうです。ちょっと間違いとか、今はこれは変えた方がいいです。
あ、なるほど。分かりづらい。
いや、日本語 の翻訳はね、この前の川端教官、海外文化研究会にちょっとお話したけれども、吹き出しがあるでしょ、吹き出しに合うように訳さないといけないので、
大きさの問題が。
それで、正確に訳そうとすると、文字が大きくて、小さくて読みにくいんです
よ。分かります。
だから今度もね、本人に進むの、あれで、吹き出しの下で削ったりね、なんかしました。いくら正確でもあんまり小さくて読めないけど、漫画ですからね。
まあ、そうですね。漫画として読めない。
だからね、大体、読みやすいように。
そこものすごく気遣ってやってらっしゃいますので、
それが一番、それが結構時間かかる。
で、実際その、さっき言ってたフリッツの最終回の話をされましたけど、スーパースター、フリッツがものすごい俗物になって、女に恨みを買うってやつですけど、あれの原稿って、今、小野さんがおっしゃられてた。72年に、クラーム自身にお会いした時に
預かってて、それでずっと思ってたんだけど、やっぱりずっと思ってたんだけど、さすがになんか正直言うとね、あれは返してくれてて、
いやいや、それはそうですよ。
それでごまかして持ってなきゃいけないから返しました。
いや、やっぱね、その生原稿をね返してって言わなきゃ持ってきたいよなと思って
そうですね、うちも返したんだけど、それでそれでその成功者のね、その時総点前の別冊のウーをやってたんですよ。その編集長に曽根さんって言うんだけど、その人に頼んで、これ返さなきゃいけないから返す前にちょっとこれ気を釣り取っておいてくれよって言って、綺麗なその、コピーっていうか気を釣り、それね、それはうちにあるはずなんだけどね、何年か前、あ、ここにあったと思ったけど、またどっか分かんなくて、だからね、今度の復刊ドットコムの時にね、気を取りあるはずだって、あ、じゃあそれがあったら
使いましょう。
だけど結局間に合わなくて、まだあるはずだけど、なくしたわけないから、それでだから本から古いなんか、
あ、ですよね、そっかそっか、
原稿として使えるようなものなんですよ
ね。もう原稿自体は結構大きいもん。そうでもないです。
で実際そのロバート・クラムに72年に会いに行った時の話とかもいろんなことを書いてあって、
うん、今度もだからそれもなんですよ。それはその通りだったら少し変えたから、
そのね、なかなかクラムに会えないよって言われたまま、うん、その現地に飛んだわけですよね。でそのクラムを紹介してくれた方 の, あの最初に会って話してた時とかが最高で、いやコーセーって言って、今パーティーやってて上のパンチには LSD が入っててマリファナもあるよみたいな出た、すげえシックスティーズだーと思いながら話って感じ、俺たちの思ってるサンフランシスコのイメージだみたいな。
今全然違う
んでしょ。まあ違うんでしょうけどね。やっぱ当時はそれぐらいかなり開放的な空気があったってことですかね。
そうですね。
そう、今度の出る便の完全版の解説にはその後のこともちょっと出てます。あ、そうなんですね。その後ロンターナーかな。
はい。
あの別にもう一度会ってるんですよ。その時のことちょっと書いてある。
あ、そうなんですか。完全保管版。
うん。まあそれ書いてあるじゃ
ない
です
か。あ、なるほど。なんかそ実際にそのちょっと倉庫の方に、
だから今もどんな感じかね、細かいこと思い出せないけど、これもそれからそのクラムに会った時に、クラムの
アパートの方に行ったんです
か。アパート、まあ、アパートというかアパートですよね。アパートというかそのガールフレンドの家ですけど、そこに行った時に一緒にいた、若い男がいて、
それが後のテリーズワイコフだった
とか。そうだから、それでテリーズワイコフにも会ってるんですよ。そうちょっと入った。
ここにちょっと書いてあって、小柄な男が脇でファーアウトって言ってたって、時代だな。
だからその人にずっと後に会った時のことも今度の解説に書いてある。ただ当然飲んだけど向こうは僕のこと全く覚えてなかった僕も覚えてなかったっていうか、彼に違いないと思ったけど顔は全くその通りと確認違ったから。
そのテリーズワイコフと再会したのって何年ぐらい？
それ今度の
最
初に書いてありますが、あの映画、テリーズワイコフの映画が、香港であったんですよ。
あ、なるほど、香港ですか。
香港映画祭にそのクラムっていう彼が作ってるのが、
すごい
上映されたんで、それでズワイコフが招かれて香港に来てたんで、僕はあの香港映画祭をいつも大体 毎年行ってるんで、その時行ってそれを知ってね、あ、テリーズワイコフの映画、じゃあズワイコフもいるなって言って、でどこに泊まってるかホテルか調べて、ホテルに行ってちょうどその時彼がいたんですよ、でちょっと話しました、その時だからクラムっていうかのポスターもらったはずだもん、どっかうちにあるはずだ、サインしてくれたんだって言ったのポスター持ってきて、でもその後は会ってないから。でもあの人もあの映画いいの作ってないよね。
あ、そうです、そんなにたくさん撮ってないんです
よ。あとでも撮ってますよ、あんまり知らなかった
。僕もその実際テリーズワイコフアートスクールコンフィデンシャルっていう、あの何でしたっけ、ダニエル・クローズの漫画を映画化したやつを確か撮ってた
と思う。いや、日本で公開されてない。
されてない、ビデオだけかもしれない。
あ、ビデオあるんです。
はい、
あの前にゴーストワールドをテリーズワイコフ撮ったじゃないですか。多分そのつながりでダニエル・クローズのやつをもう一作撮ったと思うんですよ。だからダニエル・クローズがアート、芸術学校に行ってものすごくこう何ていうんですか、現代の陳腐な芸術論とかに振り回されて居場所がなくなってみたいな体験記をちょっと漫画にしたものを原作にして、かなり変えてはあります
け
ど。あ、そうですか。多分エイトボールに掲載された作品だと思います。はい。でもそんなにたくさんは撮ってないと思います。
あれゴーストワールドの映画はワイコフでしたっけ、監督？
テリーズワイコフだったと思います。
それはそれってのあれ映画を撮ってますけど。
僕は好きですけど。
僕も好きです。あの、あのブシ
ーム
とか
出た。ああ、スティーブ・ブシェームが、ね、もういい感じで。
うまいですよね。あの人が撮ってる。
情けない感じで、
だけどいいんですよね。
だからレコードコレクターとかでこうやってこのブルースがいいんだよ。多分これクラムのイメージなのかなって思
う。あの役者面白いですよね。そういう映画にぴったりで。
そうですよね。
なかなかあのキャラクターを演じられる人は他にちょっと見当たらない。まさかあの
スティーブ・ブシェ
ーム、ソーラー・バーチとね、あとなんだっけ、
あの女優は誰だった
の？スカーレット・ヨハンソン。
あ、そうだった。
そうです。スカーレット・ヨハンソンがまだ売れてない頃
出てる。そうです。そうでしたか。
あのイニドちゃんと一緒に友達いるじゃん。あれスカーレット・ヨハンソン。
すごいな。だから、ね、偉くなったよね。
偉くなる。あの頃は全然名前なかったから。
いや今は上手いですよね。本当にアイアンマンなんか出て
る。そうですね。あの当時は映画会社が最初持ってきて、ゴーストワールド映画館を作ってくれって言ったら、要するに当時売り出し中のアイドルスターを出して売り出そうとしたら、ダニエル・クローズが絶対嫌だって言って、それでテリーズ・ワイコフとかと組んで全然名もない2人を出してあの映画を撮ってました。でも今となって大スターになっちゃいました。
逆に良かったんですよ。
逆に良かった。
選挙の目っていうかね。
ありましたよ。
今は日本でもかなり評判になりましたよ、
ね。そうです。割と若い女の子、僕の周囲の若い女の子とかすごく喜んでいると思う。で、確か僕の記憶が間違ってなければ、あの主人公の女の子はちょっとアート系の女の子で、いつもこうスケッチカリカリカリカリカリカリするんですけど、あのスケッチの絵を描いてたのは確かクラムの娘さんか誰かがスケッチ描いてた。
そうでしたね。
あ、らしい。
クラムお嬢さんはいくつだろうな。今漫画になってるんだよね。
そうですね。僕もあのクラムとか合作とかちょっとやったの。
漫画は日本では翻訳されてる。あの話は聞いてるけど、あの読んでないけど。
あ、そうですか。僕は確か洋書かなんかで、
面白いんですか。面白いっていうか。
結構あの何ですか、クラムの親バカぶりが結構書いてあって、ちょっと面白かったですね。
割とこうあの実生活的な
漫画、実生活的な漫画書いてて、
それは女性が得意だ
から、得意です、
実生活漫画、
はい、意外に、あ、結構クラムって小煩悩だなみたいなところがあって面白かった。
あの僕はずいぶん前に買ったあのアンダーグラウンドコミックスって、セルフローディングコミックスっていうのがあるんですよね。あ、面白いですよ、クラムが書いてるやつで、あれ何冊出たのかな。僕は第2号持ってて、何年だろうね。つまりあのタイトルが面白い、訳すとは自己嫌悪コミックスって、
ね、あ、なるほどなるほど、
自己嫌悪コミックスのシリーズでね、
はいはい、
で全ページクラムと奥さんが書いてるわけで、クラムはクラムで同じ画面の中にこう画面っていうか、奥さんは奥さん自分で書いてる、
はいはい、
それでね最後の方にお嬢さんもちょっと出てくるんで、クリスマスの日でね、お嬢さんがそのフランスの学校 の, あの隣の女の子と一緒にクリスマスに来る場面が引っ越したから、あのフランスの場合場面もある。それでだからもうあのフランスが辞めるんだよね、お母さんは。その時15歳なんですよ。 それからその今あなたが言ったそのお嬢さんが、あれはアメリカで出してたから、それはその時いつぐらいなのかな、もう30、
あれは何ですか、
そんでもないか、その、ね、漫画の中には15歳ね、あ、娘も15歳になったからで、その、あ、今日も来てなかったな、それ持ってると面白いよね、一コマだけ、あ、いろんな場合いろいろ来てるんですよ。でね、クラムとフランスとか来てね、あれが来てるんだな。有名なホラー漫画の大会、アメリカで世界的に有名な、
チャールズ・バーンズ、
チャールズ・バーンズ、チャールズ・バーンズが顔出すんだよね、それ来てね、一コマだけね、自分がやってから自分の顔チャールズ・バーンズが描いてる、細かい、細かいっていうかその画風で、
はいはい、一発で分かる
やつ、分かるんですよ、描いてるんで、それからね、アーチ・ピエゴラも一緒に好き
な
んで、そのとこでアーチ・ピエゴラが自分の姿描いてる、一コマか二コマ、だから、アーチ・ピエゴラも、それでも初めて、アーチ・ピエゴラもクラムのとこ行ったんだなと思って、南フランス
で、
みんなで集まってるとこがあるって来てね、
あ、すごい場所です
。そういう、あ、今日持ってくれなかった、それ昨日ちょっと見てて、昔買ってね、そのまま置いといたので読み返したら面白いんだけど、なんだ見慣れてくるじゃないかと、チャールズ・バーンズもね、はい、だからスピーエルマンも、はい、クラムのお嬢さんも、奥さんも全部出て、それでちょっと自分のこと書いて、全体はまあクラムが書いてるんだけど、
はい、
奥さんは奥さんが自分で書いてる、こうしてるのはドローン&コータリーだから、何号まで出たのかな、僕の持ってるのはたまたま第2号なんですよ、1号が出てるわけですね、あ、それも出てるのかと思って、その時すでにお嬢さんが15歳で登場してる、
映画で出てきた時なんかこんなちっちゃい子でしたもんね、確かに、うわー、なんとか欲しいとか言ってて、泣いて 映画館で見て、ちっちゃかった。それで、
あ、そうか、そうですね。
この確か、まあ、映画公開自体はもう90年代入ってからですけど、少し前に撮ってる。これでちょっと見返しててあれだったんですけど、あの奥さんの前に付き合ってた女性のインタビューっていうのはこの映画の中途中であるんですけど、これキャシー・グッデルさんっていう、
だからそれは僕があった人
ですよね、確かこのインタビューでチラチラと書いてある、あ、この人かな、前の彼女ってこの人かなと思ってちょうどフランスに行く前のところのインタビューで、このスケッチ私のこと書いてあるわねみたいなこと言ってて、ね、このスケッチ僕売るんでしょみたいな話してて、あ、これか小野さんが会った人は、
普通の女の子でした、
そういう感じです。でさっきの
これは何ですか。
これはあのクラムの映画版が公開された時のなんかパンフレットというか解説書みたいなやつがあったんで、結構いろいろ細かいこと書いてあるんで、
面白い。
あ、これ面白いですね。
ええ、
これはクラム本ってその、ズバイコフの映画
クラム
っていう
クラム映画の時に、あの日本でやった時にこれ作ったんです、
どうしようなかった。
ちょっとあの本自体はこうばらけそうな感じなんですけど、内容はすごく面白い。
でさっき小野さんがちょっと、あ、僕これ持ってるよって言ったロバート・クラムのコミックス&ストーリーズってやつで、この絵を、これ持ってってキャシーさんに、あなたモデルですかって言ったら、私こんなに太ってないみたいな一瞬険悪な雰囲気になったのが書いてあって面白いと思って